お祈りをいたします。上にあるものを求めなさいと、天のお父様、皆をあがめ賛美をいたします。私たちがこうして主に向けて賛美を捧げ、主に向けて祈りを捧げ、主に向けて礼拝を捧げ、主に向けて奉仕を捧げる、このクリスマス礼拝のひととき、あなたに感謝をいたします。私たちの礼拝は、そして私たちの賛美は今上に向けて挙げられています。主よ、あなたが私たちの罪を負うために、その身を裂くために人となられ、そして赤子となってこの地上に来てくださったことを今日心から感謝をいたします。私たちが負うことのできない罪と、その重荷と刑罰をあなたが代わりに負ってくださった大いなる恵みを今日覚えて感謝をいたします。どうか今日このクリスマスの日、私たち一人一人がイエス様、あなたの愛とあなたのお恵みに豊かに潤い、また立ち上がることができるようにどうぞ導いてください。今日この場所に来ることができない方々を覚えます。クリスマス礼拝に足を運ぶことができない、その悲しみやまた辛さを思うことでありますが、しかし主よ、どうかここに来ることができない私どもの教会のお一人お一人を今あなたが慰めてくださるとともに、どうか慰めるだけでなく力づけてください。来ることができない悲しみやまた悩みの中にあって、なお私はキリストを賛美し、キリストを信じているというその事柄が、その信仰がどれだけ大きな輝きを今表しているだろうかと思うことであります。それぞれ使わされた場にあって輝いているその魂をあなたが祝福し、また守り、また恵みで満たしてくださることを祈ります。奉仕者一人一人をあなたが顧みてください。こうして賛美に、手話に、通訳に、また機会に、また神様、目に見えないところ、見えるところ、さまざまな奉仕に立てられているお一人お一人を覚えます。主よ、どうか一人一人の奉仕を祝し、またその手を強めてくださり、また私たちが捧げる礼拝をどうぞあなたが喜んでお受け取りくださるようにと祈ります。主に向けて最善を捧げつつ、御子イエスキリストのお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。ね、今から2000年ほど前のことです。イタリア地中海沿岸、いえアフリカも、そしてヨーロッパにまで広がったローマ帝国の皇帝はアウグストの治世、時のイスラエルの王は大王と呼ばれたヘロデの時代でした。イスラエルの国にはエルサレムという都があって、その都には大きな神殿が当時建てられていました。そしてその神殿では当時復活も御使いも信じないサドカイ人と呼ばれる人々が、なんとも身勝手な支配をしていたことであります。帝国が広がり、国が支配され、神殿も身勝手な扱いがなされている、そんな時代に、人というのは神様の愛を求めるものです。神様との親しい交わりという、そうした信仰による交わりを求めたいと思うものですが、しかしそうした心のぬくもりはイエス様の交渉外直前、 バプテスマのヨハネという旧約最後の預言者が起こるまで、なんと400年間神様の言葉を伝える預言者が一人も現れない中で、失われて神様の沈黙が常となっていたのがこの時代。どれだけ神様との交わりをと思っても御言葉が与えられない、その時代のことです。大帝国ローマと、そしてその軍事力の前にイスラエルはひれ伏し、そしてイスラエルを治めていた大王の暴力の前に沈黙し、神殿利権で私腹を肥やす宗教を見て首をかしげながらも何も言うことができないでいる神の民、そのイスラエルに神様がお言葉をかけていました。もし遅くなってもそれを待て、それは必ず来る、遅れることはないという約束をしてくださっていました。その約束とは、イスラエルに救い主がお生まれになるというお約束でした。メシアと言います。救い主メシアがこの地上に生まれる、それは必ず来る、遅くなっても待っていなさい、遅れることはないから、という約束を、その約束が成就することを人々は待ち望んでいました。それが今から2000年ほど前の出来事であります。そのメシアがお生まれになったのがその時代でした。イスラエルから見て東方と呼ばれるイラクやイランの地方で天文学を極めていたマギという博士たちがいました。その博士たちは救い主がお生まれになったその誕生を星によって知ります。そして旅支度をし、メシア、イスラエルの王に謁見をし、礼拝をしようと旅を始めたことであります。王に会いに行くわけですから、まず最初に向かうのは王宮でした。イスラエル国の王の宮殿に、イスラエルの王としてお生まれになった方はどこにいますかと尋ねますが、しかしながら王をはじめそこに仕えるすべての人たちの仕草は、手を振り頭を振って、ここにはいない、何を言っているんだということでした。王宮にいない王をどう探せばいいのか分からず、その宮殿を出たそのところで博士たちに現れたのは、聖書の言葉によれば、博士たちは王の言ったことを聞いて出て行った。すると見よ、かつて昇るのを見たあの星が彼らの先に立って進み、ついに幼子のいるところまで来て、その上にとどまったとあるように、彼らをイエス・キリストまで導く光を博士たちは見つけたのでありました。その場所で彼らはメシアであるイエス様についにお出会いをする。今日のクリスマス礼拝の御言葉はマタイ2章10節の御言葉、その星を見て彼らはこの上もなく喜んだであります。今日お話しするその星の光とは、一つにはキリストであり、そしてもう一つは、その光とはクリスチャン、あなたのことであることをお伝えをいたします。東方の博士たちは すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていたと、ヨハネの一章九節に書かれている誠の光であるイエス様と、そしてそのイエス様はここにおられる、会いに来たんだったら連れて行ってあげると、イエス様を指さした星の光を見て、この上もなく喜んだことでありました。一番教会、私たちがこの一年、年の初めに与えられた御言葉は、全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさいという御言葉でした。それで私たちは直接すべての作られたものに福音を伝えた者もいれば、誰かがそれをできるように、また教会がそれをすることができるように縁の下の力持ちとなった方々もいたことであります。その歩みはここにキリストがおられると、教会にキリストがおられると指先し続けた、導き続けた星の光のようであったことを思います。すべての人を照らす誠の光はイエス・キリストであり、イエス・キリストは教会におられると指さし続けたあなたはその星の光であったことを思います。誠の光であるイエス・キリストを指さす私たちは、その星は少し曇っていたかもしれません。その星はもしかすると影があったかもしれない。もしかするとその星の形はいびつな形だったとあなたは思っていたかもしれないけれども、兄弟姉妹、輝いていました。私たちの光を見て人々はイエス・キリストを探し、また見つける方もいい、大きな喜びがそこにあったことを思います。あの当時、暴力と権威主義の暗闇の中で、キリストの誕生を指さした星の光が博士たちのこの上もない喜びであったように、今この時代、もし闇がどこかにあるのであれば、キリストを指さす私たちもまた闇にうんざりした人たちのこの上もない喜びであるからであります。さて、イエス・キリストは私たちクリスチャンのことを、あなた方は世の光であるとおっしゃってくださいました。で、私たちがその星の光として、あるいはイエス様がおっしゃるその世の光として、私たちが放っているその光は何だろうかということを少し思いたいと思います。イエス様は光だ、なるほど。でもそのイエス様と私たちが重なる部分って一体何なのか。クリスチャン、あなたが放つ輝きというのは一体何のことだろうかと思っていただきたいと思います。イエス様があなた方は世の光ですとおっしゃったのは、聖書ではマタイの五章になります。そこにはマタイの五章はクリスチャンが、そして教会が世とは決定的に違うものを持っていることをイエス様が語られた三条の説教とか三条の水訓と呼ばれるその聖書の箇所であります。主はクリスチャンや教会が世の中と違うというのを塩味と光に例えてイエス様はおっしゃいました。あなた方は地の塩です。もし塩が塩気をなくしたら、一体何によって塩気をつけるのでしょうか。もはや何の役にも立たず、外に捨てられ人々に踏みつけられるだけですと、塩については言われ、そして光についてはその直後に、あなた方は世の光です、山の上にある町は隠れることができませんとおっしゃいました。 クリスチャン教会、あなたは塩けがを保った塩であり、そして輝く光であるとイエス様はおっしゃり、それは世の中とは違うんだということをイエス様はおっしゃってくださっています。当時岩塩があり、そして海水から生成した塩がありと、それらでも高級品で高い塩がありました。ですから一般の家庭に上る安い食卓塩は塩気を含んだ泥を乾かして食卓の上に置き、泥の表面に浮かび上がってきた塩分をこそぎ取って使っていたことであります。だからもしその泥が塩分を出さなければただの泥になってしまうので外に捨ててしまうということです。皆さん、世の中を泥とするならば、クリスチャン、そして教会を、あなたは塩分を含んだ決定的な違いを持った存在なのだということをイエス様がおっしゃってくださったのであります。またガリラヤ湖は夜になると町の照明なんてありませんから、水すら見えない、湖の表すら見えない真っ暗な闇になります。しかしガリラヤ湖は皆さんもご存知の通り山で囲まれていて、その山の上には町があって、その町には松明をかざす、あるいはランプを灯して生活する人々が住んでいた。その光がこうこうときらめいて湖の表面に反射をした。あなた方は世の光です、山の上にある町は隠れることができませんと主は言われたのであります。どんなにその松明が小さな光であったとしても、しかし闇を打ち破る世の光というのがあるんだというのが、イエス様が教会を、そしてクリスチャンをあなたに向けて語られた御言葉なのであります。この間出されていた宣教のデータブック、お読みになった方もいるかもしれませんが、岐阜県には教会は86教会、岐阜県ですよ、市じゃないです、岐阜県には教会が86教会、教会に通うクリスチャンは2700人程度だったと思います。岐阜県ですよ。そうなんです。私たち愛知県に住む者がそれを聞いて、ああ岐阜県って本当にかわいそうなんだなって思うわけですね。で、岐阜県はなんとその人口に対して、そしてクリスチャン数と、そして教会の数と重ね合わせていくと、なんとワースト1位で選挙が進んでない地域だっていうのを聞いて、私たちは口を覆うわけです。ああ岐阜県かわいそうと思うわけです。愛知県ワースト2位ですから、そんなかわいそうに思ってる場合じゃないんですがですけど、あの大きな岐阜県で86教会が、しかしそれでも闇の中で隠れることのできない山の上の町の光なんだということを思います。イエス様がガリラヤ湖畔でおっしゃったのはそうしたことでした。クリスチャンというのはどれだけ小さく見えても、どれだけあなたが私という星の形はいびつな形をしていると言っても、しかしそれでもあなたはそれでも闇の中に輝く世の光なんだということです。闇とは違う、そのクリスチャンの光とは一体何なのかというと、それはもちろん良い行いのことです。マタイの5章は後で読んでいただいたらいいかと思います。あなた方は世の光です、山の上にある町は隠れることができません、誰でも 明かりをつけてそれを升の下に置くものはない。かえって燭台の上に置きます。そうすることで家の中にいる人全部を照らします。それと同じようにあなた方も良い行いをもって人々が父なる神を崇めるようにしなさいとずっと続いていくのがマタイの5章の御言葉ですから、なるほど、良い行い、私たちが世とは違う、闇とは違う、その生き様や生き方や習慣や言葉やあるいは人生、生き様、生き方、行いというものを通して闇に輝くんだというのは一つですが、しかしながら私が思うのは、たとえあなたがそれらの何一つ行えない環境に今置かれていたとしても、両手を手袋をつけられて、そして何も手を動かして形を作ることができないような状態にあったとしても、しかしあなたの内にあるものがあなたの光であり、あなたの塩気なのだということを覚えていたいと思います。その行いを生み出す土台となっているのがマタイの5章です。そのマタイの5章は、心の貧しいものは幸いですという御言葉から始まる八福と呼ばれる八つの幸いであるという御言葉の説教が記されているところです。その八福が終わった直後に、それが塩だ、それが光だと続いていることをどうか忘れないでいてほしいと思います。兄弟姉妹、クリスチャンの光とは、クリスチャンの塩気とは、八福から生まれる良い行いなのであります。八福、それは心の貧しいことです。心の貧しいものは幸いだ、天の御国はその人たちのものだからと始まっていく八福は、心の貧しいもの、悲しむものは幸いだ、柔和なものは幸いだ、義に飢え渇くものは幸いだ、憐れみ深いものは幸いだ、心の清いものは幸いだ、平和を作るものは幸いだ、義のために迫害されているものは幸いだと続いていく、そうしたキリストの姿そのものであり、それが私たちクリスチャンの姿なのだと教えていくところです。そしてそれがクリスチャン、あなたの光であり、あなたの塩気です。泥のように味気のない世界があるならば、しかしそこで憐れみ深い人がいる、平和を作ろうとする人たちがいる、迫害をされても真理を曲げずにまっすぐに語り、まっすぐに生きていく人がいる、それがクリスチャンの放つ世の光です。広がりゆく皇帝アウグストゥスの、そのローマ帝国の暗闇で、ヘロデ王の暴力とサドカイ人たちの暗闇の中で、その事実に慣れてしまったりせず、きちんと悲しみ、また高ぶったり力を誇示することが正義だと言われるその世界で、心貧しさという謙遜さを大切にし、柔和で心が清いことの方が大切なのだと言ってくれる、それがクリスチャンと教会の姿です。キリストの姿がそうでありましたし、そしてクリスチャンも失敗を繰り返しながらではありますが、それでもぶれずに、このキリストの価値観こそが大切なのだと光を放っていく、その星を見て彼らはこの上もなく喜んだのであります。この光が来たことを博士たちは喜びました。クリスチャン、あなたに語っています。今日初めて来られる方もいるし、未信者の方も多いと思います。 でもクリスチャン、あなたに向けて語っています。私の今日の説教は誰かを喜ばすために語る章ではありません。クリスチャン、あなたは世の光です。あなたがこの世界にいることで多くの人たちが喜ぶのだということを覚えていてほしいと思っています。あなたはクリスチャンであることを恥じる必要はありません。何にも恥じなくていいと思います。あなたのことを、あなたがクリスチャンでいることを喜んでいる未信者の方々はたくさんいます。あなたがクリスチャンとしてこの世の中にいてくれることを本当に喜んでいる人々は大勢いるはずです。自分を恥ずかしく思う必要はありません。あなたのそのクリスチャンとしての輝きは全ての人を照らすその誠の光が世に来たと言われるその光そのものだからであります。そのキリストの光は2000年前の当時世になかった光でした。いや、かつてはあった、かつてはあったけれども、しかしアダムの罪とその堕落とともにこの地上から消えてしまった光でした。失われていた光でありますし、その光は嫌われ、そして憎まれる光でありました。でもその闇に光が灯った。その光は王の王であられる神が、最頂点におられる方が、心貧しく、謙虚に、謙遜に、そして哀れみ深く人間の赤子となられ、貝羽桶の中に横になりながら羊飼いたちの礼拝を受け取られ、王宮でではなく彼らの羊飼いたちの着る産着を身にまとわれてベツレヘムに来られた時に、神様であるのに高みにとどまったりせず、心貧しくなって私たちと同じ高さ、いや低さにまで下ってきてくださった時に輝いた光でした。その緑子は自分があなたのために裂かれることを知っていながら下ってきた神の御子イエス・キリストであったのであります。この方は悲しみの人で病を知っていました。メルキゼレクの位に等しい本当の大祭司であったのに、私たち迷いやすい人間に同情できない方ではなく、罪は犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じように苦しみに、また試みにあってくださいました。この光は分かってくださる光であったのであります。怒るのに遅く、恵み豊かで、私たちのことを私たちの罪に従って扱うことをしない柔和さがあり、そして私たちの悔い改めをいつまでも待っていてくださるその光であります。と同時に、きちんと義に植え替き、正しいことを愛してくださる神の光でした。私たちの悲しみの原因をきちんと裁き、そして型をつけてくださるお方でした。それは裁くということです。そうすると私たちは思います。私たちの罪がある、私たちは裁かれるのか。キリストはきちんと裁いてくださいました。しかしその裁きはあなたの上にではなく、ご自分の命の上に乗せて十字架の刑をあなたの代わりに受けて裁きの型をつけてくださったのであります。主イエス・キリストは憐れみ深く、心が清く、平和を作るお方であり、この方は平和の君と呼ばれました。このイエス様がもう一度来られる時まで戦は止むことはありませんが、しかしながら平和の君を王とする神の国は、クリスチャン、あなたのうちに すでに始まっています。そしてこの方がもう一度来れば、すべての戦はやみ、剣は好きに農具に打ち直され、人々は二度と戦いのことを習わないと言われる御言葉が成就します。こんな光は当時それまでなかった光でした。神が人となられ、へりくだり、謙遜になり、柔和さを身にまとい、平和をもたらしてくださった、それが世に来てくださり、すべての人を照らした誠の光だったのであります。罵られても罵り返さず、打たれても打ち返さず、じっとほふられる羊のように黙して口を開かなかった。しかしそこに主イエスキリストの光は輝いていたのであります。あれは私がまだ10代の頃でした。ケニアとタンザニアの国境近くの小さな村で、私真っ暗闇というのを体験したことであります。日本にも真っ暗闇あります。どこに行っても真っ暗闇はあるけれども、あんなに広い真っ暗闇は見たことがなかったです。その真っ暗闇の中を宿へと戻る、その中広範囲にわたって光がない、その世界の中で私は両手を突き出して、そして腰が引けた状態で現地の方の後について恐る恐る歩いていきました。なぜか分かりませんが、現地の人には見えるらしいというのがその時分かったことであります。光がないということはものすごい不安や大きな恐れを感じさせます。その闇は実際の明るさだけではなく、心の中にも訪れます。これからどうしようかというのも一つの闇でありますし、これからどうなるのというのも私たちの心に広がる一つの闇です。それは胸が締め付けられるような不安を生み出すことだと思います。でも全ての人を照らすその誠の光が世に来たのであります。クリスマスの日に来てくださったのであります。その光は敵をも愛するほどの愛の光です。権力や富に流されないまっすぐな光です。その光は誰かの罪を自分の犠牲で消そうとする清らかな贖いの光です。そして死に打ち勝つ復活の力強い光でした。そして人の弱さを受け入れてくださる心優しい光であり、暗闇が広がりゆくその時代の中で、その世界の中で、私たちの心が求めている光をイエス様はその世界にお届けくださった。そしてその光は今も輝いています。どこにですかと言ったら、クリスチャン、そして教会よ、あなたがキリストの光であり、あなたが暗闇に光と言われる光であります。その姿はイザヤ書の58章に記されていました。私の好む断食はこれではないか、悪の絆を解き、首輝きの縄目をほどき、虐げられた者たちを自由の身とし、すべての首輝きを砕くことではないか、飢えた者にはあなたのパンを分け与え、家のない貧しい人々を家に入れ、裸の人を見てこれに着せ、あなたの肉親の世話をすることではないか。その時暁のようにあなたの光が差し入れ、あなたの傷は速やかに癒される。あなたの義はあなたの前に進み、主の栄光があなたのしんがりとなられる。その時あなたが呼ぶと主は答え、あなたが叫ぶと私はここにいると仰せられる。もしあなたの中から首輝きを除き、後ろ指を指すことやつまらないおしゃべりを除き、飢えた者に心を配り、悩む者の願いを満足させるなら、あなたの光は闇の中に輝き昇り、あ あなたの暗闇は真昼のようになると、聖書はあなたを指して言っている。人々は戦い、人々はいじめられ、人々は強くなければ生きている意味はないと弱者を切り捨て、お金がなければ生きている価値はないと口にし、その通りだと思い、裸の人をそのままに通り過ぎていく。その中で、でも弱い人の前で立ち止まられるキリストの光をあなたも同じように放つなら、でも悲しむ人の前でそこに立ち涙を拭うキリストを、あるいは友なき者の友となったキリストを、罪人の友となり共に食事をしたキリストを、空腹の人をかわいそうに思い、息子を失うやもめをかわいそうに思い、エルサレムを前に泣いた私たちの主イエス・キリストを、教会をあなたも生きるのであれば、その時暁のようにあなたの光は差し入れ、あなたの傷は速やかに癒され、あなたの光は闇の中に輝き昇り、その星を見て彼らはこの上もなく喜んだと書かれている博士たちのように、世の人に希望が湧いてくることであります。これでおしまいではないのだと、世の人々に喜びが湧いてくるのであります。まだ世の中捨てたものではないのだと、世の人々には新しい考え方と新しい思いが浮かび上がる。もしかすると神に許されて、そして人を許して生きる幸いというものもあるのではないかと、キリストを信じる道が自分にもあるのではないかと、世の人々に救いが浮かび上がる。私の罪は罪滅ぼししきれないけれど、私の業は深いけれど、私を許すために十字架の刑罰を受けて私を許してくださった方イエス様がいる、私にも救いがあるのだと。キリストはこの世の中に光を届けてくださいました。そして私たちもこのクリスマス、光の子として歩もうではありませんか。戦の世で人を愛し、混乱の時代に人を許し、弱者が食われるこの時に、教会よ、あなたよ、どうかまっすぐな聖書とまっすぐな神学に立つことであります。そして厳しく冷たいところに温かい光となって生きていこうではありませんか。決して死ぬことなく帰って生き、主の御業を述べ伝え、温かい光となって生きていこうではありませんか。あなたにキリストはそうしてくださったし、あなたには聖霊の力が与えられています。あなたはそういう人だし、そういう人になりつつあるし、そしてあなたにはその光を放つことがこれからもできるのでありますから、お祈りをいたします。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。天のお父様、クリスマス礼拝にあって主イエスキリストが私たち人間のためにしてくださった大きな大きなお恵みと、その御業を思い返します。主よ、あなたが私たちのために罪を負われ、許しを与えてくださったことを、 どうぞ主よ、どんなこの世界の人々も聞き、また信じ、自分のこととして受け入れることができますように願います。その時暁のように光が差し入れ、あなたの傷は速やかに癒されるとある御言葉が、どうかそしてイエス・キリストを信じた一人一人のうちから現れいて、この小倉き世に一人一人が放つその星の光によって多くの人々を喜ばせることができるように導いてください。今週私たちを立ち上がらせ、どうぞ使わせてくださるように、イエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。